あの、今日のメッセージの題は、あの、神のギフトである永遠の救いという、あの、私たちが今、教会が今、ローマ書を、あの、みんな、あの、読みたい人たちが一緒に読んでいるんです。そして、あの、メッセージも、あの、しばらく私たちも、あの、私とヤスさんもこの前話し合って、あの、ヨブ記のことも話しますけど、メインはこれからちょっとローマ書をちょっと集中して、あの、シリーズで話しています。先週は、ヤス牧師は、あの、このローマ書の一章からメッセージがありました。私は福音と恥とは思いませんというところから、特に福音は何であるか。まあ基本的には福音はイエス様が私の罪を背負って十字架につけられて、そして死んで三日目に蘇った。それは福音だと、あの聖書がはっきり言います。だからそれが、あの、ローマはどんな聖書の箇所よりも、人間の救いのために一番あの細かくあの書いてありますね。だから今日の箇所も本当にすごく大事で、皆さんぜひ一緒にあの考えていきたいと思います。じゃあ始まる前にあの一言をじゃあ祈ってメッセージの方に移りたいと思います。素晴らしいお父様、今日このギデオン教会の高橋さんが素晴らしい証とこの自分のご自分の皆さんの働きを報告してくださったことを感謝します。どうかこれからもギデオンの働きを大いなる祝福し、そしてあのさらにたくさんの人たちがその会員となって、あの力を合わせてあなたの永遠に立つ、あなたの啓示である、あなたの御言葉であるこの聖書をあのさらに多くの人たちにあの配っていけるように祝福して用いて続けてください。お願いします。天の父様、どうかあのそのあなたの御言葉である聖書を一人一人が受け取ったら本当に心が打たれて、そして必要な時にあなたと出会うきっかけとなるように用いてください。お願いします。天の父様、これから皆さんと一緒にあなたの聖霊の導きで、このあなたによる救いは何であるか、一緒に考えていきたいんです。どうか聖霊様、私を導いてください。あなたの聖書、あなたの御言葉がもっと一人一人が理解できるように助けてください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さん、あの、この人を知っていますか？これは実は青山大学院の入り口にある像ですね。あの、これは、あの、ここに書いてあるのは、あの、ジョン・ウェスリー、preaches love and peace in Christ for the world。まあ、世界のために、あの、ジョン・ウェスリーは、キリストにある愛と平和を述べ伝えるという言葉ですね。ここに書いてあるんですけども、まあ、ジョン・ウェスリーは、本当にあの、すごい、あの、人だった。まあ、本当に神様によって用いられて、まあ、彼が直接生み出した、あの、教団は、このメトジスト教会ですね。まあ、世界中で、アメリカでは、あの、プロテスタントの中で2番目の大きな団体ですね。あの、南部バプテストの次は、あの、メトジストの教団が2番目大きいです。でもあの、この、メトジストの運動だけじゃなくて、そのメトジストからも、さらに、そのメトジストの働きの中から、その聖霊の本当に強い働きが起こされて、今、もう世界中で多くの働きが、あの、そういうペンテコストの働きは全部メトジストの流れから生まれてきたんですね。だから本当に世界中ですごくあの大きな働きが行われています。まあ残念ながら、このメトジスト教会自体は、あの、その自由神学の問題で、あの、ちょっと弱くなってきたんですけども、でも、あの、ジョン・ウェスリーはもう、まるっきりこの福音的で、あの、本当にあの、聖公会というね、イギリスの聖公会の牧師の一人で、後で彼が亡くなった後に、あの、聖公会から、あの、離れたんですけども、彼が生きている間にはずっと、聖公会の一部の運動でしたんですね。そのメトジスト運動が聖公会の一部だったんです。でもそれが、このジョン・ウェスリーがですね、実は、あの、牧師の家庭で育てて、そして彼と後で彼の兄弟、チャールズ・ウェスリーもすごく有名な人です。彼も、チャールズもいっぱい歌も作曲した人ですね。で、このジョンが、あの、ジョンとチャールズも二人とも、 あの、オックスフォード大学勉強している間にも、あの、ホーリークラブを、あの、建てたんです。あの、ま、あの、作ったんですね。そのホーリークラブはいうのはもう聖なるクラブですね。まあ、これがもう本当に熱心なクリスチャンで、もうもっともっとイエス様のために聖なるものになりたいという願いで、このホーリークラブを、あの、建てたんですね。まあ、本当に熱心な人たちでした。そしてその後には、ジョーンと彼の兄弟チャールズも、もうアメリカが独立する前に、だから1776年前に、あの、アメリカに渡って、あの、宣教師だったんです。もう、当時はね、イギリスからアメリカに行くのは大変な旅だったんですけども、そしてその旅途中で、あの、行きか帰りかどっちか、あの、大きな嵐があったんです。で、その嵐の時に、同じ船にいた、あの、モラビア、というクリスチャンたちのグループがいたんです。まあ、そのモラビアの人たちが世界中に一番プロテスタントの働きの中で一番先に海外に宣教師を送った運動でした。このモラビア兄弟たちです。で、そのモラビア兄弟たちが同じ船にいたんですけども、ジョンとチャールズも含めてみんなね、この船に乗ってる皆さんがもう嵐で怖くて大変な状態だったんですね。まあ、本当に嵐は当時は、あのちっちゃい船で、すごい危なかった。だからみんなすごい怖くて、その時に、マラビア兄弟が、ものすごく冷静で、神様の平安で、みんなすごく確信を持って、だから神様が必ず守ってくださる。それもし、ナンパされて死んでも大丈夫だというような、すごい落ち着いた確信で、みんな誰も騒がないで、ただ賛美していることだけだったんですね、このモラビア兄弟が。まあ、そこでジョン、それを見たら、すごい心が打たれて、そして、後ほど、イギリスに帰った。まあ、結局彼と彼の兄弟も、アメリカでの宣教の働きは失敗だったんです。あの、いろんな理由で。でも、彼がすごいがっかりして、もうアメリカはもう嫌だと思って、誰も協力しないとかと思って、もうイギリスに帰ったんです。でも、イギリスに帰った後に、あの、このモラビア兄弟の集会に出たんです。やっぱりすごくその、船での体験がすごく深かったから、で、モラビア兄弟の集会に出たら、そこで、あの、一人のリーダーが、マルチン・ルーターが、この先週私たちがマルチン・ルーターについて聞いたんですけどね、ローマのことについて。で、マルチン・ルーターが書いた、その、あの、仲介書、その、ローマ人への手紙ですね、ちょうど今日の、その手紙の仲介書の、あの、イントロダクションを読んでたんです、その仲介で。で、その、ジョン、あの、ウェスリーが、その、マルチン・ルーターの書いた文章を読まれただけですね。メッセージじゃなくて。ただその文章を読まれているときに、そこで聖霊が彼の心に深く働いて、で、彼がそのときに、もう不思議に心が温められたという経験があったんです。で、そこで彼が、本当は、そこで彼が新しく生まれたんですね。申請した。もう牧師だった、宣教師だった、もう熱心なクリスチャンだったけれども、結局、イエス様とまだ出会わなかったんですね。本当の、あの、信仰によってのみ救われることがまだ理解してなかった。結局、この古いプロテスタントの伝統的な教会が、だんだん、あの、宗教っぽくなってしまって、まあ、結局、信仰プラス、行いによって救われる。その信仰と行いを混ぜてしまったんですね。そしてなかなか本当に信仰によってのみ罪が許されることがなかなかピンとこなかった。だから、あの彼らがもうイエス様を信じていながら一生懸命努力して、でもやっぱり自分の力だけで努力して、自分の力でこの聖なる人間になろうとして、もう疲れ果てて、もうとにかくなれなかった。だから、自分の力で頑張ろうとしたんですからね。神の聖霊の力によるじゃなくて、自分の力で頑張ろうとしたから、もう疲れ果てて。でも、面白いですね。もう、ジョン・ウェスレーよりも、約200年ぐらい前に、マルチン・ルーターが、マルチン・ルーターは16世紀だったので、あの、ジョン・ウェスレーは18世紀ですね。でも、16世紀の時に書かれた文章が、 読まれている時だけで聖霊がその御言葉を生かして、忘れが、あ、救いは行いによらないで、自分の努力じゃないで、本当に信じるだけで罪が許される。と、初めて本当に心で分かったんですね。そこでやっぱり彼が申請して、そしてその時から自分の改心、その日は自分の改心の日だと彼が後で明かしするんです。まあ、それがすごい、だからちょっと考えると、先週安牧師がメッセージしたローマの一章ですね。義人は信仰によって生きる。そういうローマの1の17。あの言葉で、マルチン・ルーターが、イエス様と個人的に出会って、あとで200年後、ジョン・ウェスレー、まあ世界中が大きく変わってきたんですね。本当に今日のほとんどと言えるぐらい多くの働き、世界中での多くの働きが、やっぱりジョン・ウェスレーの流れから来ています。まあ本当に素晴らしい神様の見業ですね。まあ皆さん今日は、このちょっとプリントをちょっと見てください。このプリントでは今日は特に二つのメインポイントで話したいんですね。まず一は、キリストの救いは行いによらないで信仰による。そして二番目は、キリストにある計り知れない愛と恵みという二つの大きなポイントですね。まず今日はですね、これからローマ4章に入るんですけども、その前ですね、先週ヤスさんが話した、福音のことについて、その後にローマの1章と2章は、ずっと人間の罪について書いてあるんです。だから、ユダヤ人であっても神様の言葉を、まあ、聖書はね、この当時はイエス様の時代には、まだ旧約聖書しかなかったんですけども、イエス様が来てから新約聖書が書かれたんですけども、パウロが書くのが、聖書を持っても、聖書を持たなくても、みんな罪を犯しました。だから全人類は神の前で罪人だと、わかる。と書いてありますね。だからそれが強調されて、で、その最後のところでちょっと皆さんスクリーンを見てください。このローマの3章20節から22節、今ちょっとお読みします。なぜなら立法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。この立法はですね、まあ、これは特に旧約聖書の一番最初の5つの書物がモーセによって書かれたんです。で、そのモーセの五書は、だいたいよく立法と呼ばれているんです。で、その立法は、まあ、結局神の戒めですね。こうしなさい、ああしなさい、こうしてはいけない、こうしてはいけない、まあ、いろんな神様の戒めです。その立法は、でもこの立法を行うことによって、神様に一生懸命従うことによって、誰一人神の前に救われない。義と認められない。まあ、これもちょっと説明しますけども、よく短くして、義認されるとか、義認すると、義と認められるは、義認だけでも言うんですけども、その義認されるのは、このキリストの義は、私の義として認められる。だから私は罪のない状態として認められる。それは、義認されることですね。義認されることは、私は神様の前で、私の罪がイエス様が全部十字架に運んだので、私は罪のない状態として認められる。それは義認されるんです。だからその義認された、でもその義認されるためには絶対立法によらないんですね。一生懸命神様の御心を行おうとしても、もう絶対みんな失敗します。必ず誰もできない。それによって誰も救われない。ここは、じゃあここから続きますですね。立法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。やっぱりどんどんどんどんその罪の意識が強くなってきますね。あ、これもできない。神様こう書いてあるんだけど、これもできない。あ、これも、あ、私が本当に惨めな人間だ。という、結論になってしまうんですね。だから21節。しかし今は立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて、 神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての人、すべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。だから、ユダヤ人であってもユダヤ人じゃなくても、どんな差別もないということですね。まあ、21節もう一度ちょっと見てください。立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされている。それは、この神の義はやっぱり十字架、イエス・キリストの、義ですね。ここに書いてあるように、すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義です。だからこのイエス・キリストの神の義が、立法と預言者によって明かしされたと書いてある。前に説明したように、旧約聖書は全部キリストが来る前に書かれたんですけども、でも、立法、モーセも、モーセも、後で、預言者たちね、旧約聖書の預言者たちも、キリストが後ほど来るという預言がいっぱいあったから、それによって明かしされてるんですね。旧約聖書に明かしされてる、キリストによる、神の義です。まあ、それが、この、ローマの一章から三章ですね。それから皆さんちょっと今とてもじゃあ今度アブラハムの方にちょっと移りたいんですね。アブラハムは何年前に生きていたんですか？皆さん誰か言いますか？パッと言える人がいますか？アブラハムは何年前の人だと。4000年。アブラハムからキリストまで2000年。で、キリストから今日までまた2000年ね。今年は2016年ですから。だから、アブラハムからキリストまで2000年、今、まあ、さらに2000年だから4000年前ですね。4000年前にアブラハムという人が神様が選んで、アブラハムを通して、もう素晴らしい、救いの計画を立てた。だから神様がアブラハムにあなたとあなたの子孫を通して全世界が祝福されると言いました。だから、でもアブラハムが子孫がいなかったんです。自分の子供がいなかった。だから神様がアブラハムをね、もう一度彼に外に出し、連れ出して、空を見なさいと言ったんです。そしてここに書いてある言葉ですけど、すごい言葉です。ちょっとスクリーンを見てください。そして、神様がね、アブラハムを外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。面白いですね。皆さん数えたことあるんですか？僕は数えてみたことあるんですけども、子供の時はね、でも本当にすぐ諦めちゃう。あなたの子孫は、このようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。すごい言葉ですね。4000年前の話です。4000年前にアブラハムは信じたことで救われたんですね。アブラハムが一生懸命努力したんだから救われたんじゃなくて、信じただけで神様の義、この罪のない状態として認められた。キリストの聖なる一生が彼の一生を通して認められたんです。それは義と認められるんですね。まあ、これ4000年前。で、その話が今、ここで書いてあるんですけども、ちょうど今日のメイン箇所ですね。ローマの4章、1から5。これが本当にすごく面白い。これを皆さんちょっとご一緒に読みたいんですね。皆さんも声を出していただいて、この箇所が、本当にすごい箇所です。多分この、救いは行いによらないっていうことが一番はっきり言う箇所だと思います。聖書のどこよりも。はい、じゃあ皆さんご一緒に読みましょう。はい。それでは、肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか？もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか？それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が 不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と見なされるのです。すごいですね。特にこの4節と5節は、さっきアブラハムが義と認められた時に、この出来事の時だったんですね。もう創世記の15章。その時にアブラハムが、ここに書いてあるように、主は神様のことですね。ヤウェはそれを彼の義と認められた。じゃあ今度、ここに皆さんちょっと4節と5節もう一度ちょっと見てください。4章4節。働く者の場合に、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもないものが、それも、何の働きだけじゃなくて、不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。これが本当に強い言葉ですね。もう大好きです。皆さん好きですか？これが本当にすごい言葉で、何の働きもない。不敬虔なものを義と認めてくださる。よかったね。僕は不敬虔だから。だからよかった僕もここに入ってるんです。ね、この不敬虔なものも、神様が救ってくださるんです。それは、信じるだけで。何を信じてもいいんじゃないんです。キリストが私の身代わりを通して、私の罪を十字架に背負って死んでくださった。ということを信じたら、義と認められるんですね。行いによらない。私の努力の結果ではない。神様の一方的な愛と恵みです。プレゼントです。最高のプレゼントです。もうそれが、聖書が本当にとても強調しているんですね。この、今はこのちょっと時間のことで、全部読まないんですけども、皆さんがちょっとイエス様の例え話があって覚えていますか？この、パリサイ人と主税人ね、税金を集める人が、二人が、神様の宮に行ったんです。で、そこで二人とも祈ったんです。で、まず、パリサイ人が立って、そして彼が心の中で、神様、あなたは私を、この、会員する者、その盗む者、悪いことをするものではなくて、またこの隣にいる主税人のようなものではなくて、私がそういうようなものではないことを感謝します。私は毎週2回断食しています。もう私のお金の10分の1を全部献金しています。もう、私はこういうものだと祈ったんですね。そして後で、もう一人の主税人が、まあ当日はですね、主税人が、みんな裏切者と思われたんですね。まあ、ローマ帝国のために税金を集めたので、だから、ユダヤ人としてはね、この外から来た家庭に戦略してきて、私たちを支配している民族のために税金を集めているものが、やっぱりある裏切者だと、みんな嫌いで、もう本当にこの主税人、後でまたいっぱい盗んだんですね、大体。結局税金はいくらだと言って、まあ、半分ポケットに入って、半分ローマ帝国に渡したというパターンもよくあったみたいです。だから、すごいお金持ちになったんです。そしてその主税人が、やっぱり自分の罪深さすごく分かって、当時はね、本当に悲しい時は胸を叩いたんですね。だからこの主税人が、結局例えばその葬儀の時はみんな胸を叩いたんですね。この悲しいという印として。まあ、彼がそこで、神様、罪人の私を憐れんでくださいしか言わなかったんですね。でも皆さん最後にすごいんですよ、見て。パリサイ、あなた方に言うのが、この人、主税人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まあ結局、パリサイ人が自分の力で、自分の能力で、一生懸命神様の命令を全部、はい、はい、やりました。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。 もう一生懸命頑張っててね、もう一生懸命頑張ろうとしたので、だから自分が立派な信者だと思ったんですね。でも結局自分の行いによって救われないから、だから彼が義と認められなかったね。ただなぜ罰だったかというと、何よりも神が嫌う傲慢です。自分の力だけに頼って結局傲慢になって、自分が他の人たちよりももっといい人だと他の人たちを 見探してね、私が立派なクリスチャンですとジョン・ウェスリーが前に思ってたんですね。あの心が温められるまでは、やっぱりそれが自分の力で、自分だけの力でやろうとするときですね。まあ皆さん、ここで、あの、イエス様もやっぱりそれをはっきり教えたんですね。だから、これが、まあ、ローマの4章のメインポイントは、行いによらない。イエス様を信じるだけで罪が許される。まあ、それがすごいんですね。本当に素晴らしい言葉です。じゃあ皆さん、後で5章に入ると、この、キリストによる救いの素晴らしさがいっぱい書いてありますね。ちょっとだけこの2節だけ今ちょっと読みますけども。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主、イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。この不敬虔な者のために死んでくださった。皆さんは、親鸞のことをよく知っていると思いますね。日本でとても有名です。浄土真宗の親鸞。まあ、親鸞、なんか浄土真宗はもう日本でも一番大きな、まあ、流れみたいですね。仏教の中でも。でも、僕も昔から親鸞のことを聞いてたんですけども、最近、もう少し、彼のことについて、これからもっともっと、読みたいんですけども、面白い、本当に面白い人だったと思ったんですね。実は、親鸞と、マルチン・ルーターがよく比べられるんですね。なぜかというと、親鸞も一生懸命自分の力で、頑張ろうとしたんです。まあ、結局、お寺に入って、この、僧というんですか、なんていうの、お坊さんになって、もう一生懸命修行して、まあ、やっともう、本当に諦めてぐらい、もう本当に挫折して、でもその時に彼がその法然の弟子になったんです。で、それ法然によって、もういろんなことをまた教えられて、そして、後で彼が、まあ、本年含めていろんな人たちがこの、流されたんですけども、彼が一号の方に流されたみたいですけども、でもとにかくそこで彼がね、普通の女性と結婚して、子供をマルチン・ルートと同じように、彼もマルチン・ルートもね、カトリック教会は神父としては結婚できなかったんだけど、教会から追い出された後には結婚して、二人とも6人の子供を与えられたみたいですね。いろんな面白いことが比べるんですけども、でもこの親鸞は、この結局最終的に本年から、まあ彼がずっと本年の自分が本年の弟子だ最後までいたんだけど、でも彼もやっぱり本年よりもさらにちょっと教えが進んだんですけども、でも最終的に彼がダメな人間だと分かったんですね。本年がいくら努力しても欲に勝てない、欲が残ると、どうしてもいくら頑張っても悪人だと、まあ、それ悪い部分があると彼が分かったんです。まあ、実はそれもマルチン・ルーターも同じような似てる経験だったんですね。マルチン・ルーターももう一生懸命このカトリックの神父として、まあ、神学校の先生もだったんですけども、一生懸命罪に勝とうとしたんですけども、罪に負けないように一生懸命頑張ったんです。だけども自分ができないと分かったんです。でも後で、あ、信仰によって自分が許されると分かったら解放されたんですね。そして義人 のことがローマの一章17節、義人が信仰によって生きるという言葉で彼が解放されたんです。まあ、僕思うのはですね、親鸞はやっぱり人間として、まあ人間も一般的なその神の啓示によって 人間、あ、多分診、あの、おそらくですね、まあもちろんわからないけど、おそらく親鸞が本気で、あの、いい人間になろうとしたと思います。そして自分の壁にぶつけて、まあ薬局はあの、他力、眼難、何の、他力、あの、眼難、本願ね。まあ、とにかく、他力の考えで、とにかくその、阿弥陀、それで南無阿弥陀仏を唱えたら、信じたら、ね、信じて唱えたら、結局救われると彼が思って、だから、完全にあの、自分の力じゃなくて、他力ね、あの、別の力に、あの、すがったら、そこで救われると思った。まあ、その意味では、あの、親鸞が発見したこの恵みの概念と聖書の恵みの概念がそこまでは似てるんです。ね。だから自分の力でどうしても本気で正しい人になろうとしたらやっぱり自分の力が限界があってできないとそこまで似てるんです。ただそこからやっぱりもう全然違いますね。結局仏教には神の存在もないんですね。創造主が宇宙を創造したお方があって、創造主の存在という概念もないから、神様の前で私が罪を犯して、だから私は罪人だという概念もないんですね。仏教は全部そういう、まあ、カルマの世界と、その怨念を払うとかね、そういう、あの、全然その聖書と罪という概念また違います。結局その創造主がいて、私が地球も宇宙も全部この創造主によって作られて、で、私がこの創造主の命令に違反して、そして創造主はこの創造主だけじゃなくて宇宙の裁判官でもある。だから聖書の義認されることは法廷の話ですね。法廷的な話。結局私が神の戒めを破ったので、だから法律を破ると伴っている罰金、伴っている罰がある。だからそういう法廷的な考えですね、聖書は。でもやっぱり仏教にはそういう創造主という概念がないから、だから親鸞の考え方が、その、まあ、恵みという概念がある程度あるんだけども、でも神様の救いに至らなかったんですね。もちろん、あの、そういう啓示がなかった。聖書には、まあ、イエス様ご自身がですね、あの、ローマの、あ、じゃなくて、ヨハネの14章の6節には、イエス様がはっきりこう言ったんですね。私は、道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父のもとに来ることはできません。まあ、それが私たちがクリストについて語ってるんじゃなくて、クリストご自身が自分について語ってるんですね。私を通してじゃなければ、誰一人救われないと、イエス様がはっきり言ってるんですから、だから親鸞は恵みのコンセプトが自分の体験によってちょっと発見したんだけども、でも、キリストによる許し、罪から十字架による罪の許しと、本当の解決は、やっぱり親鸞がわからなかったんですね。残念ながら。それがやっぱり特別な神様の啓示がなければ、人間だけで発見できないんです。でも、あの、その、私たちもですね、この、浄土真宗の、と、そういう考え方の仏教等には、やっぱり話すときには、そういう恵みのコンセプトを、一つの橋としてね、そのブリッジとして使って、またキリストのことを紹介することはいいと思いますね。それが大切と思います。まあ皆さん、あの、もう一節、あの、ローマの5章からちょっと見せたいんですけども、ローマの5の20節はこう書いてあります。立法が入ってきたのは、違反が増し加えるためです。しかし、罪の増し加えるところには、恵みも満ち溢れました。まあだから、いっぱいね、いっぱい規則があれば、自分がどれほどこれができないのか、それで罪の意識が増えるんですけども、だからある人たちが、あの、ルータの時もそうですけども、パウロの時も、今日もそうですけども、信仰によってのみ許されるなら、自分の努力じゃなければ、じゃあそれが私がじゃあ罪を犯し続けてもいいんじゃないか。逆に、私がもっと罪を犯せば、 神様がもっと許すから、だから神様の恵みがもっと素晴らしく見えるんじゃないか。だからどんどん罪を犯せばいいんじゃないか。まあそう批判する人たちもいるんですね。でも、聖書にはもうとんでもないと言うんですね。ここでは、ローマの6章1節は、それではどういうことになりますか？恵みが増し加えるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？で、そこで、答えはこれですね。まあ、皆さんにちょっと書き入れるところが、この線引いてるところが、この自分のプリントにちょっと書き入れるところですけども、キリストと一つになったので、罪に対して死んだ。まあ、ここで、今もちょうど、毎週土曜日の午前中、地下で、基礎勉強やってるんですけども、一生懸命今皆さん勉強してるんですけども、じゃあクリスティンもう一回そのペンお願いします。じゃあ皆さん、これをイエス様だと思ってください。で、これがあなたです。このペンはあなたですね。じゃあここで、キリストを信じるときに、このペンがこの中に入って、キリストの一部となるんですね。だから、第二コリントの5章には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人が新しく作られたものです。古いものが過ぎ去って、全部新しくなった。だから、神様が、あなたはいくらもう今、いろんな罪を犯しても、神様があなたはキリストにいる限りは、あなたを見ないで、キリストだけ見るんですね。だから、罪のない状態として見てくださるんです。そして、神様が時間の次元に限られてないから、2000年前にイエス様が十字架につけられた時に、あなたも十字架につけられた。あなたもキリストの中にの一人だったので、キリストが十字架につけられた時にあなたも十字架につけられた。そして、イエス様がお墓に入った時はあなたもお墓に入った。三日目に蘇った時はあなたも蘇った。だから、次の箇所がちょっとよく見てください。これでわからないと本当に理解できないですね。ちょっと見てください。ローマの6の2から4。絶対にそのことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きておられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？まあ、この死に預かるバプテスマは、まあ、キリストと一つになったということですね。バプテスマはこのキリストと一つになったというシンボルですから、だからキリストの死と、葬られたことと復活されたことが全部私のものだったということになりますね。そして最後に、4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって、新しい歩みをするためです。まあ、これがすごい話ですね。もう、これによって私たちがこのキリストの一部となったから、だから罪に対してもう死にました。ちょうどですね、今月の23日、ここで、ちょうどこの10時15分から11時の間ですね、洗礼式を行う予定ですね。で、その時に、ここにもいらっしゃる野田千恵子さん、どこでしたか？野田千恵子さんと、あとで伊沢谷くんと、あとで相葉美月くん、その3人が、洗礼を受ける予定ですね。で、その洗礼の意味は、私がイエス様と一つになったということですね。そして、それを水に入って出ることが、まあ、イエス様と共に死んで蘇ったというようなシンボルです。だから、やっぱり罪に対して死んだんだから、僕はこれからも罪の中に生きていられないですね。罪に対して死んだから。あとで最後のことが、ちょっとだけ話しますけども、すぐ終わります。この第二の質問。じゃあ、それではどうでしょう。私たちは立法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるんでしょうか。 絶対にそんなことはありません。これが第二番目のことですね。で、その答えは、皆さんももう一度この、その空いてるところをちょっと書き入れてください。あなたが自分の身を捧げて復讐する相手の奴隷だ。まあ、基本的に、ここに言ってるのは、これですね。まあ、皆さんどうぞスクリーンをちょっと見、まだ書き入れてる場合はどうぞちょっとそれを書いてください。あなたが自分の身を捧げて服従する相手の奴隷だということですね。このプリントにもここでちょっとオーバーヘッドに書いてないけど、一番最後の文章は、最終的に二つの囚人というと、やっぱりその神様か罪ですね。そして、これちょっと皆さん見てください。この聖書が言うのが、イエス様を信じたら私が新しく生まれて、神の聖霊が私の中に入るんですね。で、私がクリストの中に入って、クリストの一部となります。でも、それで、本気でイエス様を受け入れたら、もう人生が必ず変わっていきます。そして最後に永遠の命になります。でもこの永遠の命は、この行いの結果ではなくて、永遠の命はここでいただくんですね。そして、でも、本当にイエス様を受け入れたなら、生き方も必ず変わっていきます。ただ今度、聖霊の力によるんですからね。だから愛と喜びがあるんです。そして、本当に人々に仕えたいし、神様の律法を守りたい。義務じゃなくて、愛してるから喜ばしたい。だから愛の動機になりますね。だから本当に恵みだけで救われたので、信仰によってのみ。だから、私の人生が本当に変えられて、どんどんどんどん、違う人に変えられていきます。今まで許せなかった人たちを、どんどん許せるようになります。今までは、すごい嫌い人たちがだんだん、好きになります。もう、だんだん心が変えられていきます。ただ、この命、永遠の命は、この行いの結果じゃなくて、この行いは、この申請したことの結果ですね。この永遠の命もプレゼントですからね。ここは今日の最後の言葉ですけど、これも皆さん一緒に読みましょうか。はい。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス、キリストイエスにある永遠の命です。だから神様のプレゼントは永遠の命ですね。イエス様による永遠の命です。だからさっきの図を見ると、これもプレゼントですね。これもこの時から与えられている。なぜかというと、神は永遠の方だから、神を受け入れると永遠の命をあります。この時からですね。そして本当に受け入れているなら、やっぱり人生が変わっていきます。だから行いは永遠の命をもらうためじゃなくて、行いは救われたから良い行いが出るんです。大丈夫ですね、皆さん。今日はいろんなことを本当に基本的なところの確認の日でした。まあ本当にイエス様の恵みと愛は素晴らしいですね。もう行いによらないで聖書がすごくはっきり教えているので、だから私たちも救いの確信を持つことができます。で最後に一言を祈って終わりにしたいと思います。天の父様、今日もう一度、このローマ人への手紙から、とても大事な学びができたことを感謝します。私たち人間が自分だけの努力で、自分の能力で、一生懸命あなたに従おうとしたら、ただただ誇ることだけになって、高慢になって、自分が他の人たちよりも立派な人間だと思ってしまいがちで、どうしても人々を裁いてしまう、傾向になります。しかし自分が悪人だと素直に認めて、いくら頑張っても良い人間になれない。そこで 諦めて、あなたを呼び求めて、あなたの十字架による罪の許しをいただいて、そしてそこで新しく生まれて、あなたの聖霊が私たちの中に、あなたご自身が私たちの中に住むようになります。で、イエス様があなたが、イエス様あなたが私たちの中に住むと、必ず人生が素晴らしくなります。愛と喜びで満ち溢れます。許せるようになります。愛せる人にだんだん変えられていきます。イエス様あなたの素晴らしい愛と恵みを心から感謝します。どうか今週も自分の力でではなく、あなたの聖霊の力によって頑張って楽しく喜びと愛で生活できるように助けてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。神様に感謝します。